牧ひろかがお送りしていますフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカ、ニューヨークとつなぎます。マンハッタン5番街にあるアットニューヨークスタジオからニューヨークに住んでいるフラワーレポーター、ジャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん。
Good afternoon, everyone. I'm Megumi Sato, reporting live from New York City. And how are you today, Hiroka?
I'm fine. 元気です。はい。
元気です。
今日はね、日本とても暖かくて、東京は特に暖かくて。
あらま。
はい、すごく気持ちがいいんですよ。外を歩いてるだけでもね。ね、
わ、素敵ですね。こっちもね、はい、11月の終わりにしてはね、はい、今日最高気温13度。
あ、13度。うんうんうん。
暖かい方なんですね。
はい。
ね、ちょっとあの雨っぽかったんですけどね。
うん。
あの、今日は、あの、ゲストが、来てくれている、あの、来てくれているというか、ゲストが来てくれた、辻仁成さん、ひとなりさん。
はい。ね、辻ひとなり
さん。ザムザと、ひとなりさん。ザムザというバンドでは、ジンクホワイトという名前でね。バンドやってんですね。
はい。
そのバンドがニューヨークでライブやったんですよ。先週。で、その、ちょっと前に、スタジオに寄って、インタビューにも答えてくれたと。
はい。ね、
もちろんライブも見ましたが、もうすごかったですよ、本当に、ね。まあ、とにかく今だから音楽をやるという辻さんのもう熱いインタビューをですね、今週と来週は2回にわたってお届けしたいと思います。
は
い、
楽しみです。では、はい、佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。It's 2:09 a.m. Eastern Standard Time. Today's weather was cloudy and high was 53 and low 47.さあ80年代にはエコーズでズーなどのヒットを飛ばし、その後はベストセラー作家、映画監督としても活躍する辻ひとなりさん。その辻さんが16年ぶりに結成したバンドがザムザ。まあ、メンバーは元エコーズのギターのヒロキ、元ジュディ&メリーのベースのバンシー、ドラムのコータという日本のロックシーンを支える強者たちなんですね。その辻さん、現在本拠地とするパリ、ドイツなどですでにライブもザムザでやってるんですね。なんかもうファンクラブも各地で誕生してるらしいんですが、そしてついに先日ニューヨークの伝統のロックハウス、ウェブスターホール、ザ・スチュリオでデビューライブを行いました。そしてこのアットニューヨークスタジオにも立ち寄ってくれましたよ。
ボーカルを担当しているジンクこと辻仁成です。
はい、ドラムを担当しているドラムの五十嵐浩太です。
じゃあ、ギターのひろきです。
はい、ベースのバンシーこと恩田義人です。
プロデューサーをやっている、
ジョンこと磯江です。
さすが貫禄というかですね、落ち着いた雰囲気の4人なんですが、ステージに上がるともうこう伸び伸びと超ハイテンションのハードロックぶちかましなんですよ。で、皆さんもご存知かもしれませんが、辻さんはね、ステージではスカートを履いたり、こうロン毛、今ロン毛なんですけど、その上にまたカツラをかぶったりですね、すごいんですよ。あ、一体これはということで、ちょっとエコーズ時代の辻さんを知ってるファンはびっくりしてるわけなんですが、まずはなぜこのタイミングで音楽を、そしてしかもニューヨークでライブをやろうと思い立ったのか聞いてみました。辻さんも本当にもうこの質問何度も何度も聞かれたと思うんですけど、
ね、
もう
何度も聞かれた質問しないでよ。
いや、でも私はまだそれ答えを聞いていないので、
はい、
いや、やっぱなんでこのタイミングでね、バンドを始めて、しかもニューヨーク、
なんでって、うん、
うん、
ずっと小説を書いていたんですけど、忘れてたんですよね。時間のことも忘れてたし、小説書くことに没頭して70冊ぐらい本を書いたんで、で、ふっと気がついたら、あれ？バンドどうしたんだっけかなと思ったら、もう解散したんだと思って、まあ、とにかく今やんなきゃもうダメだと思って。で、パリでライブを始めたんですよ。そしたら向こうの連中、まあいろんな連中に会って、ライブハウスやってるうちに、バンドやりたいなって思いになってきて、で、東京に、まあ、ヒロキがエコーズやってた時のメンバーがいて、で、彼がジュディ&マリーの2人を知ってて、じゃあ4人で行かおうよって話になって、ホテルで会ったら、なんか、これはいけるなと思って、で、1年半ぐらい前かな、からレコーディングを始めて、今年インディーズ1枚出したら、まあ、日本語の曲が少ないんでね、逆に日本ではそんなに、こう、 なんていうのかな、受けないっていうわけじゃないんだけども、日本よりも外国の方が引っかかってくるんですよ。それでヨーロッパでライブやってとか、こっちで活動してとか言って、大きなロックフェスティバルにも出たし、英語で歌うっていうのは10代の頃からの夢で、自分たちがアメリカの音楽、アメリカのロックで育ってきたのに、歌謡曲とか日本の音楽は聴いてなかったんで、それが今や日本のロックシーンっていうのは、なんとなく自分たちでこうが創設者ってわけじゃないけども、最初の頃の人間になっちゃって、でなんか J ロックとか今流行ってるんだけども、やっぱりやりたい音楽はアメリカから習ったし、で自分たちの音楽の方が、今はの方がったらやだあれだけども、絶対新しいもの持ってると思うんで、逆にアメリカへの恩返しのつもりで自分たちの音楽を届けなきゃっていう気持ちも芽生えてきた。
なるほどね。
だから試してみたいっていうこともすごくあって、自分たちが育ったアメリカの、あのリスナーに、自分逆に日本で生まれてきた新しい日本のロックを、今だったらあの時代だったら届けられなかったんだけど、今日本のブームでもあるしね、
うん、やっぱり僕たちそのアメリカイギリスの音楽からすごい影響を受けて、で昔はそのままやってたと思うね。でも今はやっぱりそのいろんな音楽作ってきて、僕たち経験をまあ踏まえた上で、影響を受けた音楽にやっぱり自分たちが日本人だとかアジア人だとか、なんかいろんな思いを乗っけて、あの演奏を音楽にできるようになった気がすると思う。このバンド作って、このバンドで音楽ここ1年半2年作り始めて、あ、なんかできたと思うので、やっぱりそれをぜひとも、あのだから単純な白人のっていうか、こっちの人のロックのコピーではなくて、なんかそれに影響された僕たちがアジア人として作った音楽を、なんかこっちの人にもね聞いてもらって、あ、そのこっちの人が単純に作るのもまた違うなみたいなところをね、ものすごく楽しんでほしい。
アメリカの真似事ではない自分たちの音、その音楽をザムザはマンガロックと呼んでいます。なぜでしょう？そのマンガっていうのがどっからこう、あのね、あの曲のマンガって、あのすごい
あれいいでしょ。
いや、いいですよ。もう一回聞いたら絶対忘れない。
あのやっぱりちょうど自分たちの頃はもうみんな学校は教科書見ないで、漫画の日本人はみんな漫画の本で勉強して育ったんですよね、本当かな、だけど、
いや、もう私も漫画でお小遣い全部消えてましたから
そうで、今世界で漫画になったけど、その走りはやっぱり僕たちの時代だったし、だからやっぱり漫画っていうものに対する特別なものはあって、いい意味でも悪い意味でも漫画には考え方があるんですよね。だからそれをの中から生まれてきた人間たちなんで、今こそやっぱり漫画ロックなんじゃないかなみたいな、
ね、目が覚めたら漫画に漫画になって
た。僕は実はもともと漫画家になりたくて、小学校の頃はずっと漫画描いてたんですよ。で同人誌も何冊も出して、だから漫画描けって言われたら今でも描けるんですよ。すっごい大好きなの。だから子供たち、パリの子供たちのとこにたまに教えに行ったりするときに、いろんな日本語だったり音楽だったり、その子たちに漫画を描いてあげると、みんなわあすっごいって、それまでのことをいきなり尊敬されちゃうんです。この間ドイツでライブやったときなんかも、もう来てくれた人たちは全部10代の子たちで、頭は青とか緑とかそういうオレンジの子たちで、もう終わった後みんな待ってて、でもうすごく好きだって、あなたたちの音楽は最高って言ってくれて、だからなんか自分たちの持ってる感性がやっと一回りして、日本初のロックをちゃんと海外に届けることができるようになった。
辻仁成さんのザムザがマンガロック、マンガと名乗る理由はもう一つあるんですね、それはたった今私たちの身近で起こっていることとも大きな関係があるんです。それこそザムザの伝えたいメッセージでもあるんですが、この続きはまた来週お伝えします。マキさん、
すごい気になります。なんでマンガロックなんだろう。
なんでだろう。
いやでも、あの辻さんがその漫画の本をね、勉強、漫画の本でこう勉強していたっていう時代、そして辻さんが漫画を今でも描けるっていうのもすごく興味があります。
あのね、はい、スタジオに漫画描いて帰りました、壁に。
どういう漫画を描くんですか？
写真を撮って、
はい、
ブログに載せておきます。
あ、楽しみにしています。どういうの描くんだろうってすごいね、はい、興味あったし、
ぜひぜひ見てください。
漫画って叫ぶね、あの辻さんも素敵また来週も楽しみにしています。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
よろしく。